今日の一言、やしこばです。年末恒例漫才日本一を決める大会 M1 グランプリ、今年の優勝はマジカルラブリーのお二人に決まりました。惜しくも準優勝だった見取り図おいでやすこがの2組も本当に面白かったのですが、私の耳にはなぜかレーズンパンが残りました。漫才大好きです。それでは始めましょう。 ACB
サニーデイ
サタデイドゥン。
レーズンパンはなんか違う。 ACB
サニーデイサタデイ。あ、なんかレーズンパンにあのマーガリン入ってるあのロールパン食べたくなった。
はい、今日のテーマは
美味しいよね。
はい、美味しい、うん、今日のテーマは
今日のテーマは、
はい、
お掃除です
。はい、お掃除
です。ドラえもんが欲しいです、ね、お天気行く今日。
はい、お天気行きますよ、
うん、はい、はい、じゃあよろしく。
はい、お天気に今準備ね、
ルンルン、
はい、いたしますよ、
ルンルン。
はい、ではお天気参ります。
はい、
今日の予報は、なんか雪が、雪マークが
すごいよね。
横になってる。
寒波が来てるからね。
はい、沿岸内陸とも今日はですね、吹雪、夜は曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょうという。
雷か。
はい、情報でございます、うん、そして明日です。明日は、明日は曇り、ところにより朝晩は雪でしょう。明日の日中の予想最高気温は沿岸部が3度、横手1度、鷹の巣2度の予想となっています。
運動できる、
運動、
雪寄せ運動、
うん、雪寄せ運動ね。
腰だけは気をつけよう。
はい、
はい、
以上天気でした。
はい、それでは、はい、Facebook のコメント皆さん結構ね気合い入ってね、
はい、
長文でいただいてますので、
はい、
ぴゃぴゃといきますよ。
ぴゃぴゃ。
まずはお掃除というテーマで、はい、ゆるりんさんからコメントいただきました。
はい、ありがとうございます、
苦手です。やりますが、途中で何もかも投げ出してどこか家から遠い場所に避難することがよくあります。家が勝手に綺麗になってくれるわけがないので、ぼちぼちやったり、ね、人目につかない場所は諦めたりしますが、うん、寒くない時になるべくやりたいです。みんな清潔を保った上に綺麗にしてるから本当にすごい。それから実家がそうですが、日本家屋って本当掃除しやすくって気持ちいい、うん、これから掃除がしやすくて、住み…あれ動かない、
見やすい、
やちょっともっと見る、うん、動かないっすよ。
あらら、
ちょっとそちら続き読んでもらっていいですか。
はい、掃除がしやすくて住みやすいお家が流行ると思う、車もっていうことです。
掃除しやすいって大事だよね。
ほんと大事、うん、結局そういうことですよね。
そういうことなんですよ。
あの飾り立てた、例えばね、なんかあの部屋の造形にしても、ほこりどうせたまるんですよそこに。
シンプルイズベスト。
そうだから、もうね、物はねなるべく置かないと思ってねいます、私も。はい、はい、
続きまして、
復活しましたな。
まだ復活して、あのもっと見るがあった場合ちょっとヤシコバさんに。
あ、はいはい、うん、オッケーです。
ケンケン、
はい、
疲れますよね、うん、でもやらねばなっていうことでね、やらねばな、本当な。続いてホッサ、
はい、
やる気スイッチが入ると歯止めなくするのですが、うんうん、最近なかなか億劫でして、うん、年末前にちょこちょこやりましたが爪が甘い、まだ甘いので、うん、やりたいと思ってますっていうね、残りをやると、うん、爪が甘い、わかるな。
私も爪の甘い状態でまた放置してしまいました。
続いて土井姉さん、
はい、
今回の年末年始は家にいる時間が長くなりそうなので、うん、普段やらない場所で、なおかつ日常的に使う場所というのを優先的に掃除しようかなと思ってます、
はい、
あ、庭の手入れも少ししたいです。
うん、
こちらも普段なかなかできないのでっていうね、雪なければね、
うん、
庭のお手入れとかもねあるけどね、雪 秋田は雪降るのでね、庭のお手入れまではちょっと
どんぐらい
雪かいて掘り起こすっていうのはちょっと きついかな。
だからね、うん、そんなにまだね今時点だとそうでもないので、うんうん、できるっちゃできるけど、この年末はどうなのか、
お外はちょっと手かけられないかな、
うん
うん、続いて今井さん。
はーい。
一人暮らしなので、
はい、
汚れたら汚れっぱなしになるので時々友人を家に呼ぶようにしています。誰かが来る予定があれば最近掃除機、
うん、
最低限掃除機をかけたり片付けなきゃって気になりますのでっていうね。わかる、人来るってばやるよな、
これ、
うん、これ大事、
これで私は、
うん、そうそうそう、
結構人呼んでません、
ね、
誰も入れてないか
だよね、だよね。だから入れる計画を立てるとやっぱきちきちんってね、
うん、
あとは見た目だけ、
そう、
その押し入れとか、うん、クローゼットとかぐっちゃぐちゃでもとりあえずこう見た目のところは片付けるみたいなね。 それすらやらなくなるから
分かる
ね、
はい、だからその取っかかりくれるためにいいですよね、
う
ん、この
お友達呼ぶ、そう、人呼ぶっていうのはありですよ、
うん、
はい、さあ続いて、
はい、
今川さん。みんなあれだね、今年ラストのコメントだね。
そうですね、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
今川さんは部屋にペットボトルとウイスキーの酒瓶がたまるたまるゴミの回収日前になると山になってます。
あ
グズな人ほど忙しいじゃないけど雑事に追われて頭ばかり忙しく、うん、まるっきり手つける気がしない、
うん、
片付けると5分もかからないんですけどねっていうね、
うん、
なるほどなるほど、皆さんそれぞれお悩みがありますな。
そうやれば、
うん、
あの掃除だけじゃないんですけど、うん、やれば、あ、億劫で貯めてることって意外とやるとすぐできちゃったり、
うん、そうそうそうそう、そうなのよ、そうなのよ、
するんですよね、うん、だからやるべきなんですよ。
そうやるべき、うん、で私はね、その貯まるっていうものってあるじゃない、それこそその、うん、今川さん言ってたペットボトルとか、
はいはい、
あれはね飲んで開いたらすぐあのゴミ袋に入れるようにしてます、
うん、ああじゃあもう持っていけばいい、袋ごと持っていけばいいような。
そうだからあのゴミの日にビニール袋にあの透明の袋使えるじゃない、
はいはい、
資源ゴミは、
うん、
あの前秋田市で有料になる前の白地に緑色の文字ついてるあのゴミ袋まだ45リットルあるので、
はいはい、
で足りなくなれば買っても来れるし、
うん、
あれにペットボトル入れるようにしてるんですね。
お
で飲んで部屋に置かないようにしてる、それだけは気をつけて、うん、でそのゴミ袋も台所の横 あの倉庫あるじゃん、うん、倉庫っていうか なんちゅうの何度、
うんうん、
あそこにゴミ袋缶と空き缶とペットボトルとを置いてる袋がそれぞれあるのでそういうのにすぐ入れるようにして、
ゴミは分類しつつ、うん、ゴミの日までですよね。なんかも
うすると
その飲み終わったら ここに入れるっていう、
そうそうそう、前の日楽なのよ、
うんね、うん、そうですよね、
そう
集めたりとかね、うん、大変ですもんね、
しわその時仕分けしたりさ、ゆすいだりとかめんどくさいでしょ、
うん、
そばもう飲み終わったら即ゴミ箱みたいな。
旦那さんって協力的な部分でそういうところはどうですか、
ゴミ
自分のゴミはちゃんと、まあ、あのいや知りません、私旦那さん持ったことないんで分かんないんですけど、うん、自分でやるんだろうかと思って、
ね、ゴミ係実はうちの父ちゃんなんですよ。
お
朝ゴミだし、
うんうん、
早いので、
はいはい、
なんで、であの人ペットボトルは冷蔵庫に入ってるジンジャーエールをあのコップに注いで飲むタイプなんで、
うん
うん、ジンジャーエールがなくなればゴミ袋に入れてます自分で。
お
うん、
それね、
そう、
それすらしない旦那さんもいるっていうような気も、
飲みっぱなしとか、
そうそう、
空きペットボトル入れっぱなしとか、
そう、例えば靴下脱いだら置きっぱなしとかってよく聞くじゃないですか、すごい嫌だと思って自分でやれって思うじゃないですか、うんうんうん、でもそういうのはちゃんとやってくれる、
そこら辺はね、ただ部屋の片付けはできないタイプですね。 で自分しかわからない配置にしてるっていうか、汚ねねがあって見えるんだけど、うん、自分なりに分かってる、よくあのお部屋の人あるある、手の届く範囲にいろんなものを置いてるけど
そこに置いてるんだっていうやつね、
旗から見ると片付けれやっていう、だけど本人にとってはそれがベストの配置、
うん、そうなんでしょうね。
でもどう見ても私から見れば、うん、汚ねなっていう、
あ、
うん、片付けれって言って、
ね、他の人にしてみれば雑然と見えちゃう
よね。そうそうそうそうそう、
でもそれはちゃんと理由があるのだ、
うん、ね、ね、そうだからその両方の気持ちが分かるので、うん、まあ時々あまりにも目つけられ、あの 目がこう当てられないっていう時は言うけど意外と放置してます。
あ、
自分のとこだけ綺麗にしてます。
なんか父とか見て、うちの父とか見てるとなんか靴下を、
うん、
なんかとりあえずソファーに座ってその横に置くのがもう習性みたいな、その後片付けてちゃんと洗濯場に置くつもりではあるんだけど、その前に発見されて怒られてるっていうのを何遍となく見てるので、先に置いてくればいいのになって、それで喧嘩になってるんだよね。
なんだ、うちはね靴下とか着たもの、着てあの洋服着て脱いでっていうのはすぐ片付けるようにしようっていう、
うん、
まあ一応ルールがあるけど、まあ、それぞれの部屋に置いてるよね。ただあの洗濯しなきゃいけないものあるじゃん、ストッキングとか靴下とかは、うん、うちで脱いだら即あの洗濯のランドリーボックス あれに入れるようにはしてる、
うん、
で、お風呂上がりにあのほら持ってくるじゃん、下から下着とか、
うんうん、
それもすぐそれに入れるように、
ね、考えてみれば昔の人ってもう本当に、うん、なんで上げ前据え前ってやつです
だから、
もう何もしない、もうだからそれ昔 その結婚したての頃のイメージで靴下を置きっぱでしばらくいたけど、さすがにこのご時世で、
ね、
ご時世というか時代が進み、うん、母も言えるようになって、
うん、
それまででもこうやってたんだなって思うとびっくりしますけどね、うん、時代は変わるのね、
あのいいんですよ、やってあげるのもやってもらうのも、
うん、
いいんだけどやっぱそれが当たり前って思ってもらわないようにする工夫が大事だと思う、
うんうんうん、
だから絶対やらないとか、うん、やってあげないとかじゃなくってあの、ね、それを助ける意味で、
うん、
日々ちょっと大変だし、ね、今日ちょっと疲れ気味だからとかっていう雰囲気を醸し出しだったらあの自分のことは自分でするとか、うん、でそうじゃない時はちょっと甘えて、
うん
あのね、やってもらうっていうのもありかもしれないけど、でそこね、うん、最初が肝心なんですよ。今ヤシコバに言っておきますけど最初のしつけが大事、
うん、あそうなんだ、
うん、最初に私たちは
しつけることもないだろうけど、うん、
専業主婦の人って厳しいと思うけど、
うん、
共働きの場合、うん、お互いに例えばその共働きの収入をね、
うん、
全部旦那さんがあの持って
そうですよ、ね、
で奥さんの働き取り分は自分のものってなってるんだったら、うんやっぱり譲歩してやるべきことはやんなきゃいけないと思うけど、
う
ん
そうですよね、
お互いその折半しながら家賃はどっち食費はどっち光熱費はどっちとかでやっててでその貯蓄とかもちゃんと2人して分担してやってるようなお家であればやっぱり奥さんの負担を減らす努力を旦那はしなきゃいけないと思うんですね。
そうですよね。
それは
そうそうお互いでね働いて、うん、ね
そうだから自分だけが働いて疲れてるって思わないで双方仕事終わってうちに来てもあれやこれやしなきゃいけないものは分担してすべきと私は考えてるのでだからうちなんかはご飯作る人が作る人は食器を洗うのを作らなかった人って決めてるんですよ。なんで旦那がもしも率先して今日俺作るってなったらせば私片付けするねでそのパターンの逆もある
ね、素敵
でトイレ掃除は私、
うん、
台所とかは私、うん、旦那は風呂掃除で決めてるんですよ、
うんうん、
であと洗濯も私、
うん、
とか、
うん、
で一応分担してるとスムーズ
あ
ー最初にそれやるとスムーズですよ皆さん ね、後から頼めば ねやっぱりやらってなるから、最初にそれをお願いしとく、もしくは仕込む、
うん、
ね、で一回そのね同じく働いてで、なんで私だけやんなきゃいけないのって、後からやってトラブルになるより、最初に分担しようねってやってた方がよっぽどねトラブルの種にならないです。
なるほどね、うん、なんかそういうのとかこうなんかあの、ね、熱量がなんか違うって思ったところから、うん、あのはこうなんか違う道になり始めましたよね、私昔の。
そ う, うんうん、うん、そうだよね、
すごい古い話ですけど、うんうんうん、それでさよならってなった人もいましたね。
だから最初の出だしがね、うん、やっぱり
でもそれで間違ってなくてよかったですね、う
ん、慣れてくるとやっぱり両方甘えてやりたくないものはやりたくないんですよ。
なんか絶対やらないみたいな人が昔 いましたよ、うんうん、何なんだろうこの人って、嘘でもいいから、うん、お互い若いんだし、うん、俺もやるよぐらい言ってほしかったですよ ね、うん、ね、言わないのかなと思って、この人ってすごい、うん、わーって
そういうのって親もあるんですよ。ご両親がそういう風な家庭で育つと、男は何もせずに好き放題やれる、女が全部手を焼いてくれると、ね、そういう環境で育ってる人たちはどっちかというとそういう傾向にあるから、
ね、うん、まあだからね、すごいいろんな、だから環境で育ってきた環境が違うからですよね。
環境と価値観でやっぱりそういったものっていうのはぶつかる火種になるので、最初が肝心です。
ぶつかった火種でもあの、ね、そういう人生はなしだなって思った私っていうね、う
ん、そうそうそう。でやっぱりなんていうんですかね、私は究極の一言、私もし突然死んだらおめえ何もできなくなるぞと、
うん、
だからその、ね、ちょっとでも覚えてやっておいて、うん、苦にならないようにしとくべきだっていう、う
ん、ね、
だってやっぱそうだよ、あの旦那がやってることを突然死なれればできないじゃない
です
ね、でその逆もでしょ、うんうん、奥さんが亡くなって、うん、今までどうやってやっとったんだ、どこに片付ければいいんだ、
あ、
ね、そういうので苦労するし、うん、例えばその余命を宣告されて就活するじゃない、せばその人お父さんにってなんとかのレシピとかレシピの、ね、うん、メモ残したり、うん、洗濯物とかはここ貴重品はこことか、
うん、
でそういうのをやらなくてもいいように日々、ね、家の中のどこに何あるかとかさ、
うん、
そういうの分かるためにも、
ね、分担して、そうですね、やっぱりやってかないとね、そういきなりはきっとできないでしょうし、
そう洗濯物畳み方分からなくてぐちゃぐちゃになってさ、そういう生活させるよりだったら今から畳み方覚えてもらってきちんとしまう習性をつけてあげるのも奥さんの役割っていう
か、なるほどな、
だから何でもやってあげると
できた嫁さんですね、姉御さんは、ね、
もよ、そうやっぱ子供いないからそうなんですよ。
でもまあそういうね、いろんなね状況はありますわよね。今日は
テーマ掃除の話ですよ。
掃除ですよ、ちょっとね、いろいろ私はちょっとプロのお話を聞きたいのでね、はい、教えてください。皆さんメールファックスこちらです。ファックス番号 888-3004、 888-3004 番、
はい、そして E メールアドレスは acb@fm765.com。